もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどうやってご相談ですか？
私はちょっと今まで後悔をする人生を送っていて、
はい、
例えば家を建てて、その私はハウスメーカーで建てたかったんですが、母の知り合いの公務所で建てたんです。そしたらこうあまり良くなくて、で今まで、こうちゃんとお金も現金でこう払ってたんですが、こういうところを直してくださいっていうことを伝えたら、もうそこからなんかもう裁判とかに起こされちゃって、で、まあ、それはもう解決したんですけど、ずっとこう母を責めたり、自分もこうあなんでそんなところで建てたんだろうっていう、そういう後悔をしたこともありました。で母の病気で、まあ、母ががんになったんです。血液の方にがんが転移してしまって、
はい、
本当は放射線治療とかを受けなくちゃいけないんだろうと思って先生に聞いたところ、まだだよっていう言葉を信じていて、そしたらがんがこう他のところに転移してしまって、まあ、最後にはちょっと亡くなってしまったんです。でその時に私はもっとちゃんと自分がこう病気のことをこうもっと調べて、あの大きな病院に連れてってあげればよかったかな、なんていうことをもうずっといつも思っています。
はい、
母が最後亡くなる時も、もう、まあ、でもこう後悔するばっかりの人生だったねってこう、だからもう後悔しないようにってことは言われてきました。
はい、
実はあの母が亡くなって3年ぐらい経つんですけど、今まだお骨がお家に置いてあるんです。お墓を建てるにあたっても後悔しちゃいけないかなと思って、でもどういうふうにしたらいいのかなって思っています。
お母様のお骨をどうなさるかを、
はい、
また後悔するといけないから、
はい、
相談してどうするかを決めようとしてくださったってこと？
まあ、お墓ばかりではなく、自分がこう後悔しない人生を送るにはどうしたらいいかってことをお聞きしたいと思いました。
あなたおいくつ？
55です。
55歳。
はい。
お母様は亡くなってから4年でしたっけ？
3年です。
あ、3年でしたね。
はい、
3年経たれたんだけど、おいくつだったんですか？
77です。
77歳。
はい、
はい、で、あなた今お一人？
父がいます。
あ、お父様はいらっしゃるのね。
はい、はい、
ご存命なんですね。
はい、
はい、お父様は何歳？
81です。
はい、81歳。そうすると今はお父様とお二人で暮らしていらっしゃるの？
はい、
はい、ご結婚はされたことあります？
はい。
で、離婚された？それとも死別？
あ、離婚です。
あ、離婚された。
はい。
ちなみに何歳の時結婚されて、何歳の時に離婚されたの？
23で結婚して、
はい、
33ぐらいで別れました。
で、離婚された。
はい。
お子さんはいらっしゃいました？
はい、2人います。
お子さん、上から男女とお年を？
はい、両方女の子で30と28です。
はいはい。で、今お子様はどうしてらっしゃるの？
一人は結婚して、で、はい、一人は仕事の関係で外に出て。
あ、なるほど。
はい。
若い時なんか後悔したことある？
実はこの自分が結婚した時に、
うん、
まあ、本当は好きな人がいたんですけど。
あら。
いたんです。でも、はい、こうちょっと母とかに、
はい、
反対されて、
はい、
でその人とは結婚しないでいて、
はい、
でもちょっと母をそれでまた責めちゃってて、
はい、
まあ、結局別れてしまったんですけど。
その結婚はじゃあお見合い？
あ、そうですね、はい、
お見合い結婚ね。
はい、
はい、でその離婚理由は何だったの？
その前の主人がちょっと借金をしてしまって。
このことについては後悔してないんですね？
あ、離婚したことについてってことですね。うん、最初はすごい悩んでて、どうしたらいいかって自分の中で、それは自分で決めました。
なるほど。
それだけは、はい、これを答えだけは自分で決めました。
はい、
はい、
ということで、ずっと後悔をしてきた人生だった。
はい、
今回は、
はい、
お母様のお骨を、
はい、
これなんで3年間持ってらっしゃるの？
いや、お墓をまだ買ってなくて。
これってだけどさ、 あなただけのものじゃなくてお父様のものでもあるでしょ。
はい、
うん、ちなみにお父様はご健在、
はい、
お元気、
はい、
認知障害とかではないのね。
ないです。
あ、そうするとお父様とはお骨をどうするかについては相談なさってないの。
父は無関心です。
無関心っていうことは、例えば命日にちょっとお焼香するも何もしない。お母様とは仲悪かったのかな。
仲が悪かったっていうか、父は自分勝手でいましたので、
はい、
でそれに対して母はこうなんていうのかな、それについていっていたんですけど、私とかから見ると別れちゃえばいいのにってこう、
なるほど、
言ってたんですけど、うん、なんかそういうこともしなかった、大切にしていなかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、まあで兄弟もいるんですけど、
はい、ご兄弟は、
あ、妹と弟です。で、はい、私長女なんですけど、自分、
妹さんはおいくつ。
妹は53です。
はい、弟さんは、
弟が49。
はい、まあお父様と一緒に住んでらっしゃるからご実家にお骨があるのは当たり前なんだけど、
はい、そうです。
それもあってあなたがご長女なので、
はい、
あなたがどうするかを決めるということ。
はい、
妹さんたちとは相談されたの。
はい、はい、してます。
で、妹さんたちは何ておっしゃったの。
例えばここに建てたいって言えばそれに対して いいんじゃないのって言うし、うん、こう私のことには別に特に反対もしないので、はい、
なるほど。で、そのあなたの優柔不断さについてどうしたらいいかみたいなお話もありましたよね、
はい、
今後の人生、
はい、
これもご質問の一つですよね、
はい、
じゃあまとめてちょっとご質問言ってみてくれます。
はい、今家にあるお骨を早くお墓を探して、あ、お墓を探すというかお墓を作ってあげた方がいい、早くしたい方がいいのかっていうのと、あとこれからの自分の人生で後悔しない生き方を教えていただきたいってことです。
わかりました、
はい、
今日は弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみようと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、弁護士としていろんな事件を担当しますので、そういう経験から、お答えをしたいと思いますが、
はい、
ある意味簡単な方からいきますね、
はい、
お母様が3年間お骨のまま家にいて、
はい、
お墓を建てようかどうしようか迷っておられるんだけど、どうしましょうかというのは一つ目ですよね、
はい、
でそれが二つ目と関わっていて、
はい、
お墓建てるにしても後悔したくないんだっていうことを言っておられましたよね、
はい、
結論だけ言うと、
はい、
あなたがしたいようにしなさい、した方がいいです。これが答えですね、シンプルに言うと、
はい、
でお墓についてどうしたいっていう気持ちはあるんですか。
家から近いところだったらこういつもこう行ってあげられるかなと思うので、近いところに建ててあげたいと思ってます。
とりあえず3年間経ってるじゃないですか。
はい、
で3年間建てなかったのはどうしてですか。
どこに建てて、どこにっていうかそういうところもなかったし、あと、まあ、そこに決めちゃ、もしもこう決めちゃったら動かすこともできないので、なんかそこにしていいのかなとか、そういうことをずっと思ってて、そのまま来てしまいました。
動かすことができないってのは経済的な問題ですか。
いや、そうではなくて、こう一回建てたお墓を、あ、やっぱりここじゃなくて違うところにしたかったとか、またそういうふうに思っちゃいけないなと思って、
うん、動かそうと思ったら動かせますからね。
あ、はい、
まあ、宗教的ないろんなこう手続きが必要な場合もありますけれども、
はい、
一回建てたら動かせないっていうことでもないので。
はい、
で今お電話をいただいて、
はい、
お墓は今建てたいの、建てたくないの。
あ、建てたいです。
でそういうあなたの考えに反対する人はいますか。
いません。
じゃああなたのやりたいようにやるべきでしょうね。
はい、
でまあ次の質問と今の話の結論のが関わってくるから次へ行きますけど、
はい、
今後の人生後悔したくないんだけどって、
はい、
まあだけど何にも後悔しない人生ってないから、
はい、
全く後悔しない方法ってないと思うっていうのは理屈の上での正しい答えだと思うんですけど、 まあ、そういうことを言ってもしょうがないので、
はい、
あなたがなんでその今まで後悔をする人生ばっかりだったとおっしゃるかっていうことを私なりにね聞いていて思ったのは、
はい、
何かあなたがいろんなことをするじゃないですか。例で挙げたのは家を建てた話とか、はい、お母さんの病気の治療方法の話、
はい、
他の方法を取れば結果は現実に起きたことより良くなったって、こういう前提はあなたの空想、はい、悪く言えば妄想、
はい、
もっときつく言えば欲張りなんだよね。
あ、
何か起きたことに対して違う方法を取ってればもっと素晴らしいことがあったに違いないと思いたくなるわけ、あなたは、
はい、
だけどそんな保証は誰もできないし、現実にはそんな展開はまずないです、
はい、
たまにはそういうことあるかもしれないけど、
はい、
でそういう後悔するための思考方法をやめましょうということを提案したいです。
はい、
あなたのやってることって、
はい、
現実って結局あなたが自分で決めたことの集積というか結果なんですよ、
はい、
で自分で決めたことなんだから自分で納得しましょうって、
はい、
それ以外やりようがなかったわけですよ、あなたとしては、
はい、
でそれを違うふうにしたらもっと良かったに違いないと思って欲張りなことを考えるから、
はい、
後悔したくなっちゃうの。
ね、
まあ、責任逃れなんだよね、きつい言い方しちゃえば。
あ、だと思います。そして自分で決めなくて人に決めてもらってして、最後は何かあれば人のせいにしよ う,
そう、お母さんの知り合いだとか ね、ドクターがこう言ったとかって言うんだけど、受け入れてあなたはその方針を取ってるんだから、
はい、
自分は精一杯やれることをやったという今を生きてください。
はい、わかりました。
でそうするとお墓も行ったのは、はい、今どうしたいんですかって聞いたのはそういうことなんですよ、
はい、
あなたがベストだと思うことをやってやれるだけのことをやったら、はい、後でもっと良かったに違いないと思ってもしょうがないし、
はい、
もしもっと違うところを変えたいと思ったらお墓を改装って言いますけど、違うところに移すことはできるんで、
はい、
そういう前向きに考えるようにすれば、
はい、
少しは後悔することが減るんではないかなと思います。
わかりました、ありがとうございます、
は
い、
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
あのね、
はい、
実はあなたすごいマザーコンプレックスなんだな。初めにお話しくださったことからずっとお母さんが出てくるの。
ああ、
うん、
そうです。ああ、ずっと
だから、はい、お骨もお母さんだから、これお父さんの骨だったらもしかしてすぐにお墓立ってて埋めちゃったんじゃない？
はい、あ、そうかもしれません、
うん、
はい、
お母さんだから、
はい、
ずっと自分のそばに置きたいんですよ。
はい、それもあります。
うん、だからお母さん大好きなんだけれども、
はい、
大好きなお母さんに言われるままにやってたらどうも自分の人生うまくいってないのよね。
そうです、はい、
うん、それでだから人のせいにするっていう方向に行っちゃったんだと思うんだけど、
はい、
あなたまだ大丈夫よ、
はい、
離婚をした時に、
はい、
すごい勢いであなたおっしゃったのよ、これだけは自分で決めました。
あ、はい、
うん、だから自分がやったことは正しくやって、自分がやったことに関しては自信を持っていて、
はいはい、
これだけは自分で決めましたっていう言葉は、はい、要するに後悔しないんですよ、
はい、
うん、なので多分お母様をお墓に祀って、
はい、
そして坂井先生のおっしゃるように、
はい、
自分で一つずつ決めていったら、
はい、
うん、後悔しないと思う。
はい。
うん。
わかりました。
大丈夫だと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。